ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにご登場いただきます。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
いや、もうあっという間に年末ですね。
早いですね。
なんか去年も同じことを言っていたはずなのに、あっという間に1年が過ぎてしまったような、そんな気持ちになりますが、さあ、そんな年末のこの時期、今夜はどんな映画の話をお聞かせいただけますでしょうか。
まあ、これからクリスマス、そしてお正月っていうのは、ものすごく華やかな映画がいっぱい登場する時期なんですけども、そういう映画は、まあ、いろんな方がご紹介されてますので、私はどちらかというと、まあ、商品ながらもキラッと光る、そんな映画をご紹介したいと思います。すでに公開されてる一作なんですが、彼が愛したケーキ職人という、
彼が愛したケーキ職人、
そこのタイトルが非常に持ってる意味が大きいんですけど、お話をしていくと混乱する可能性がありますので、ケイちゃんもよう聞いといてください。
ちょっとボールペン持たせていただきますね。
まず舞台はベルリンなんです、ドイツの、でここにエルサレムと、そしてイスラエルとドイツの合弁会社があって、でオーレンという男の人が出張でたびたびベルリンを訪れます、でこのオーレンっていう人はエルサレムに住んでいるんですけれども、こう訪れるたんびにいろんな町も散策して、すごくおいしいケーキ屋さんを見つけるんです。
あ、素敵ですね。
ね、でエルサレムには奥さんと子供がいるから、じゃあお土産に、ケーキ買うのはちょっとあれだけど、クッキーとか焼き菓子もあるので、焼き菓子を買って帰ってあげる。で、たびたびこの出張があって、そのたんびにこのカフェ&ベーカリーのお店を訪ねるんですね。で、ここで一人のケーキ職人がずっとそのケーキとか焼き菓子を作ってはる。そのお店には男の人一人なんですけども、この人が非常に若いケーキ職人で、トーマスって名前です。で、トーマスのもとへこうしてオーレンが訪れる次第に、二人の間に恋心が芽生えて、
ちょっと待ったおっと、なるほど、これが彼が愛したケーキ職人なわけですね。
はい、
はい、OK です、受け止めました。
受け止めました、
はい。
で、二人はだんだん一緒に暮らすようになるんです。でも、オーレンの方はエルサレムに奥さんも子供もいて、出張ですから、そんなに長い期間一緒に過ごすわけにはいかない、だからまあちょっとだけ1週間と1週間とか出張の間だけ過ごしてエルサレムへ帰っていく、だんだん2人の間は親密になって、すごくいい感じのお互いに支え合うようになるんですけど、ある時また来月出張でここに来るよって約束して、オーレンは帰っていきます。でその時になんか忘れ物を部屋にしていたので、慌ててオーレンの携帯にトーマスが電話をするんですが、この携帯は今通じませんみたいなメッセージが返って、全然話ができないんです。で何回かけても、でも何時間かおきにかけて、翌日もかけて、でもずっとかからないから、なんかおかしいなって思ってるんです、でもそのまま置いておいて、来月になっても彼は来ない。
あれ
で電話をしてもやっぱりそのまんま
繋がらない。
でもうずっとどうしたんだろうってトーマスは考えて、でもようやくこの辺がやっぱり2人の関係、あんまり知られてはいけない関係ですから、ようやくその合弁会社のトーマスが働いていた会社へ行くわけなんです、そしたらオーレンは事故で亡くなったんです。そうなんです。でトーマスはびっくりして、ってなって、で彼がじゃあ住んでいたエルサレムへ行って、彼の面影を探そうと考えるわけなんです。
愛してるから
ね、エルサレムへ訪ねて行って、で彼が、奥さんがカフェをやってるって聞いてたので、観光客の雰囲気でそこへ行くわけなんです。
なるほど。
でコーヒーを飲んだりしているうちに、すごくいい奥さんで、ではこの人の 主人だったんだな彼はとか、もう複雑ですよね、説明するのも難しいで思うわけなんです。そのうちになんかそこが人手が足らなくって困ってんのが分かったので、
はい、
で、いやもしよかったら僕今仕事探してるんですってトーマスが何気に言うわけです、
はい、
ただトーマスはドイツ人です、うん、ここはイスラエル、エルサレムです。でユダヤ人の人たちがいっぱいいます。
なるほど、
いろんな問題が今までにありましたから、当然のことながらドイツ人を雇うということはできないんですけど、うん、でもこの奥さんは非常にニュートラルな考え方の人だったので、いやもうそんなことは関係ないと、表に出なければいいから、じゃあ裏でお皿を洗ったりしてちょうだいって言って雇い入れることにするわけなんです、
はい、
である日この奥さんの要するに息子、自分が愛したオーレンの息子の誕生日だっていうのを聞いて、うん、ここの厨房にシナモンがあるのを見つけたんで、
はい、
ケーキかクッキーを焼いてあげようって考えるわけです、うん、でこっそり焼くんです、
はい、
ところがですね、ユダヤ教にはシャバットっていう、これは安息日で絶対休まなきゃいけないし、もう一つコシェルって言って、そのよその宗教の人がオーブンを使ってはいけないっていう決まりがあるらしいんですね、
はあ、
でそれを破って使ったもんだから、その奥さんの方がすごい責められるんです。
あららららら、
ただ作ったケーキはすごく美味しい、
うん、
だからあの私がいるところだったら別にオーブンの火は私がつけるから、
はい、
だからまたこのクッキーを作ってちょうだいって言って、
うん、
でそのクッキーを作ってもらって、あまりにも私たちで食べるのが美味しいから、だからお店にもこっそり出しましょうと、私が作ったことにすればいいわって言って出していくわけなんですけど、
はい、
その時に奥さんはふっと思うんですよ、
な
んか食べたことある
この味、
うん、
なんだか覚えてる、
どこやで食べたんかな、
うん、
って思いながらも、でもなんかすごく美味しい、こんな優しい味のケーキやクッキーを作れる人ってすごく素敵だ、
はい、
で奥さんが今度はトーマスに恋をするようになるん
です。すごい、矢印がいろんな方向に、
なるほど、でまあ映画はどういう風になっていくかっていうのは、これはぜひスクリーンでお確かめいただきたいんですが、
なんかでも映画館に入っただけで甘くていい香りがしそうですね。
そうです、本当に画面に出てくるケーキとかクッキーは本当に美味しそうだし、
うん、
カフェの様子もすごい素敵なんで、あ、行きたいなと思わせるお店なんですが、
うん、
ただここに流れる一つはドイツ人であるということ、
はい、
一つはユダヤ人であるということ、これはもう大きな問題があります、
うん、
そこにユダヤ教の中でも戒律がいろいろあって、すごい厳しく守ってる人もいれば、
はい、
まあまあ守ってる人もいれば、あまり気にしない人も、ちゃんとそういうふうにいくつかにこう分かれてるんですね、
うん、
そんな中でこの奥さんは非常にニュートラルな考え方の人だけれども、じゃあご主人がどうしてドイツでこうして恋人を作ったのかっていうところまで考えたら、イスラエルで暮らすイスラエル人のご主人ですけれども、そのいろんな戒律に息苦しくなっていたのかもしれない。で、そういう文化とか宗教とかの違いっていうのもすごく丁寧にこの映画は教えてくれるので、そういう意味でもものすごく新鮮なシーンがたくさんあるんですね、
はい、
でこの監督自身はこの作品でデビューしたんですけど、37歳、非常に若いです。オフィル・ラウル・グレイツァーっていう監督なんですが、この人はイスラエルで育った人なんですですね、
はい、
で自分の両親もその同じユダヤ教という中でも戒律がいろいろで、そういう差っていうのも見てきた人で、だからそこをつぶさに映画の中で描いている、この面白さもあるんです。でもう一つは、人を愛するっていうことは男とか女とかそういうのは関係なく、どれだけその人のことを思いやることができるか、あるいは何かあった時に手を差し伸べることができるか、そういうのも今更ながらにこの映画がすごい伝えてくれるんですね。だからちょっとラストシーンはいろんな解釈のできるラストシーンなんで、ぜひご覧いただいて、皆さんであれはこういう意味なんじゃないかっていうのを話し合っていただきたいんですが、そこに流れるそのいろんな形の愛っていうのをすごく味わっていただける一作だと思います。
彼が愛したケーキ職人、現在公開中ということですね、 じゃあ、まあクリスマスシーズンにちょっと甘い幸せな香りも味わえますし、はい、丁寧に人を愛するという温かい気持ちとかも。
そうですね。なんかどうしてこのケーキ職人を好きになったかっていうのもすごく映画の中で納得がいくので、お互いに何を求めてきたのか、例えば奥さんが彼を好きになった、ご主人が彼を好きになった、その求めるものが何だったのかっていうのも、だからこれは映画としてはすごく厚みのある、奥の深い作品だなって思います。
あ、じゃあぜひ皆さん、映画館でね出会って、この厚みのある奥の深い映画をね生涯大切にするようなことになってくれたらね、すごい嬉しいですよね。なんだかこうケーキもクッキーも食べてないのに私とっても幸せな気持ちに。
そう、よかったです
なりました。皆さんぜひ、映画館で、じっくりと味わっていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんに、彼が愛したケーキ職人という素敵な作品についてお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の津田花子さんにお越しいただきました。津田さん、こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたしま す。
そして先ほどのコーナーに引き続きシネマコミュニケーターの森川みどりさん、もうね映画に関わる全ての方と仲良しということで、もう打ち合わせから大いに盛り上がってもうこのまま3人でお話しします。
すいません、お邪魔します。
よろしくお願いいたします、
ちょっとバイバイと、
はい、
お届けしたいと思います。よろしくお願いします
。
引き続きお願いします。さあ、今夜は先読みシネマ情報、どんな映画をご紹介いただけますでしょうか。
はい、私はですねこの冬、もう愛について皆さんね考えていただきたい、この一作を持ってまいりました、はい、アリースター誕生という作品でございます。
もうむちゃくちゃいい映画です。
本当ですか。
すごくいい映画。
ありがとうございます。やった嬉しいです。森川さん、ありがとうございます。
ね、もう今日お会いした時からその話を、
あ、ほんまですか、
すっごいケイちゃんよかったよって言ってくださったんで、もうここはもうぜひ入っていただこうという。
いや、本当にね、もう多分私よりも熱く語ってくださるんじゃないかなと思ってますんで、はい、いろいろ聞きたいです ね、
そうですね、
逆に、
リスナーの皆さんもアリースター誕生をチェックされてる方多いと思うんですけども、はい、改めましてどんな作品でしょう。
はい、こちらですね、皆様ご存知の世界的歌姫レディー・ガガが初映画主演作品となっておりまして、またですねブラッドリー・クーパーでもね、皆さんアメリカンスナイパーとかでご存知だと思うんですけれども、はい、その方も初の監督作品、そして主演もされているという感じですね、もうこの2人のお名前出しただけでもすごい話題やなってね、思うとは思うんですけれども、もうそこもあるけども、内容もめちゃくちゃいいんで、もう今日は、
は
い、おすすめしたいと思います。
どの物語になっていくんでしょうか。
で、まあ、ストーリーなんですけれども、お父さんと二人暮らしをしている女の子アリー、まあ、これがレディーガガが演じてるんですけれども、アリーの、たった一つの夢がございます。それが歌手になることでございます、ただアリーは、ちょっと自分に自信がなくて、もうお昼間ウェイトレスをして働いて、夜は小さなバーで歌ってけど、なんかもう自信ないしな、どうしよう言って夢を諦めかけてたんですね。そんなある日、世界的ミュージシャンのジャクソン、これがブラッドリー・クーパーが演じてるんですけれども、ジャクソンが、バーに現れ、そこで出会います、もうそっからはですね、もう2人はもう急にバーッと燃え上がるんですけれども、アリーの、歌にもとにかくもう惚れ込んでしまうんですよ、ジャクソンが。で、あれよあれよという間にアリーはそのジャクソンの導きのもとスターに駆け上がってまいります、で、2人はもうアリーはもうすごいもうスターになりますし、2人とも激しく恋に落ちて、でもすごいアリー的には幸せな日々を送っているんですけれども、 まあ、反対にジャクソンがちょっとどんどんこうなんかこう寂しい感じになってきたりして、てんてんてんみたいなね、もうラストはどうなることやらという感じのお話でございますが、森川さんどうでしょうか。
いや、あのスター誕生っていう作品は、うん、今までにももう4作作られてるんですね、はい、一番最初が1932年に栄光のハリウッドというタイトル でこれはハリウッドを舞台に女優さんとして新人の女の子がすごく良くなってって、それを導くのがベテランの大スターで、はい、やがてこれが逆転するっていう話なんですけど、同じパターンで1937年にもスター誕生っていう作品が作られたんです、うん、そして1955年に非常に有名なジュディ・ガーランドが主演したスター誕生があったんです、うん、でこれは全部ハリウッドの映画界だったんです、
はい、
でこれを音楽界に変えて作ったのが1977年のバーブラ・ストライサンドが主演で、クリス・クリストファーソンがそのいわゆるブラッドリー・クーパーの役柄で大スターで、うん、またこれも同じように、若い女の子が大スターになっていくって、これだからこれは音楽シーンがメインになったわけ、
はい、
だからそういう意味では何年間に一度出てくる作品なんです、
うん、
で私はこの映画を拝見した時に、あ、よくある話だなとは思ったんですけど、
うん、
ただこのレディー・ガガとブラッドリー・クーパーがむちゃくちゃいいんですよ。でレディーガガはもちろん歌うまいです、
はい、
うまいです、はい、ただ芝居がすごくうまい、でいつも あのレディーガガのファッションじゃなくて、
ド派手奇抜ではなくて、
うん、普通の、まあ、ウェイトレスしてて、それでちょっとしたちっちゃなバーで歌ってる女の子なんで、もうすっぴんなんですよ、
はい、
だからむちゃくちゃ可愛らしい、
そうでございます。本当そう、
最初見た時にあのレディーゴガ、レディーゴガか、レディーゴガみたいな、
うん、そうですね、
どうしてもその奇抜なド派手なイメージが、歌姫というイメージがあるので、うん、とても綺麗で素朴ですごい素敵ですよね。
そう、 いやそうなんです、もう本当にね、なんか素のガガが見れるってなかなかないんで、なんかガガファンもそういうね、ちょっと素のガガが見れるこの映画をね、ぜひ注目もしてほしいなっていうところもありますし、まあガガがね、演技が今めちゃくちゃいいって森川さんおっしゃってくださったんですが、これね、ブラッドリー・クーパーの歌もめちゃくちゃいいんですよ。
そうそう、私ブラッドリー・クーパーがこんなに歌える人やと思わなくて、
ちょっとイメージにないです。
本当そう、本当ね、そんな感じなんですよ、けどめちゃくちゃ、ほんまに往年のめっちゃロックスターがほんまにそこにいるみたいな感じで、もうスクリーンにいるんで、うん、
じゃあ映画を見ているけれども、こうなんかコンサートとかライブを楽しんでるかも。
ライブシーンすごいですね。
すごいんです、本当にすごくって、まあちょっとライブの映像もなんですけど、なんか音をね、うん、あの生で撮ってるんですよ、
はい、
本当に、まあ、そのカメラを回してるその音をそのまま使ってるんで、口パクとかじゃないんですよ、歌が全部
後で重ねたりするのではなく、もうその現場そのままで、
現場の音を全部使ってるというところがね、本当ライブ感がめちゃくちゃ出てますね。
なんかね、これは上手くなかったらできないです。
そうですよね
失敗したらどうしようと思うから、
重ねといてもらえますか
ちょっとあそこんとこ上から乗せといてください、
ね、それがないんですよね。もう本当にそこに本当にスターがいるっていう感じで見てしまいますね、スクリーンを。
じゃあ本当にアメリカンドリーム、スター誕生を追いかけていくような臨場感。
本当そうですね。でこのね、ライブシーンを何箇所かで撮ってはるんですけど、はい、これがすごくて、例えばカリフォルニア州のインディオっていうところで行われた音楽祭の真ん中中日にお客さん入れたまま撮ったりとか、
はい、すごい。
ライブ本当にやらはる人の間にちょっと時間が、多分転換の時間があると思うんです、はいはいはいはい、そこにねパッと、まあ、言うたらゲリラ的な感じで、まあ、もちろん主催者さんとかにはちゃんとお伝えしてると思うんですけど、
うんうんうん、
入って、ほんでブラッドリーがガーッやって、ほんでパッて吐けるみたいな、最初出てきた時誰が出てきてるかわからへんみたいな、お客さんたちは。
へ
え。なのでそのお客さんの声も本当に生の声
で、生で
入ってるんです。すっごいんですよ。
演出じゃない熱狂ぶりが、
あ、もうびっくりした。でその中の一つのすごかったんが、
はい、
イギリスで行われた音楽祭でブラッドリーが出たんです。で次に出るのが、これちょうど合間なんで、クリス・クリストファーソンの 合間やったんですよ。だから前作1977年の時の自分の役をやってはったクリス・クリストファーソンを自分で歌った後、この後はクリス・クリストファーソンですって言って
すごい
履けるっていう、だからすごいご縁。
いや、そうですね。
続々ってしました。
なんかご本人もあのすごい、なんかすごい経験をしたっておっしゃってたりとか
して、ね、へー、なんか映画を見に行く時とコンサートを見に行く時ってちょっとモチベーション違うんですけど、コンサート行く時ってアーティストさん寄りのちょっとファッションしたいなとか思ったりもするんですけど、ちょっと気合い入れてファッションも楽しみながら見に行きたくなるような、
本当そうですね、
ところがありますね、うん、でも恋の方も進んでいくわけですよね。いや、
もちろんそれ、そこがまた味噌じゃないですか。
味噌なんですか。
一番最初に出会った時に、うん、二人がちょっと飲みに行って、で酔いざましに駐車場へ行くんですね、
はい、
でそこで酔いざましをするだけなんですよ、うんうん、ただその時に君いろんな曲作ってるんだったら聞かせてって言ってレディーガガが歌うんです、自分が作った曲を、
はい、
うん、その時の歌詞が話を聞かせてよ、心の穴を必死で埋めているのねっていう歌詞だったんですよ。
うん、
そしたらそれを聞いたブラッドリー・クーパーが俺のことかってこう聞くわけですよ、
はい、
あなたのことむっちゃ逆ナンパじゃないですか。
いや、まさかのね。
いやけどね、そこのシーンはほんまにね、キューってなります。もう本当にもう引き込まれます。引き込まれる、吸い込まれる、もうすごい、もうねスクリーンにグッと入り込んでしまいます、ストーリーにも。
はあ、手に汗かいてしまいました。そこじゃもうそのライブの臨場感と、はい、そして恋が始まる瞬間から進んでいく熱量も全て味わうことができるっていう、
そうですね、
ことなので、はい、寒い日でもね、もうコート忘れてないかもしれない。
もうポカポカポカポカして
本当になってしまい
ます。ゴールデングローブ賞では5部門ですよ ね、
そうですね、
ノミネート、
はい、ドラマ部門の、まあ、主要5部門5部門ですね、うん、作品賞 と、男優賞、女優賞、
監督 賞、主題歌 賞、
もうね、もう主要、本当に主要、
だからこれアカデミー賞の前哨戦って言われますから、はい、もうアカデミー賞にはガンと大手ですよ。
本当ですね、
う
ん、
そうですね、
ガンと大
手、アカデミーにも大手なんですけども、あの一応アルバムガガが歌ってる歌ですね、はい、そちらの方もグラミーもノミネートされてまして、はい、ごめんなさいね、年間最優秀楽曲と年間最優秀レコードを含む、2部門、あ5部門かな、
はい、
でノミネート
されてます。
でこの2人が歌うシャローって曲がむちゃくちゃいいんですよ、うん、もうこの曲は絶対聴いていただきたい。
そうですね、
もうぜひ映画館でこの熱量を味わって体感して、
そうですね、
そしてたくさんの人に話してほしいですね。私たちと同じぐらいの熱量で、本当
にそうですね、熱量を持って、
はい
はい、
味わっていただきたいと思います。熱くなってしまいました。いつからどちらの映画館での上映になるでしょうか。
はい、こちらはですね、12月21日金曜日、109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランドほか全国公開となっております。
圧倒的なこの世界観を皆さんぜひとも映画館で味わっていただきたいと思います。熱くお届けいたしました、先読みシネマ情報。今夜は新通の津田花子さんと、特別にシネマコミュニケーターの森川みどりさんとけいちゃんでお話しさせていただきました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp、シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。